東京下北沢からお送りするポッドキャストプログラム UKP ラジオ、 UK プロジェクト代表遠藤浩一です。
ポリシックスふみです。所属アーティストやゆかりのある方をお迎えしたり、音楽の話をしたり、 UK プロジェクトにまつわるあれこれをトークしていくポッドキャストです。皆さんからの感想などもお待ちしております。ハッシュタグ UKP ラジオをつけてポストお願いします。メッセージ一つご紹介させてください、
はい。
イノシシさん、はい、イノシシ GL2 さんかな、ワンオンワン会からの、ポストを紹介させてください、はい。ピーナッツバターズの噛み合わなさが終始面白かった、うん。先日のワンマンで初めて見て、 MC がだいぶ危うげだったから気になったけど、人となりが見えたな。曲もライブもすごく良いし、打ち込みとバンドの中間ぐらいのジャンルなので、ポリファンにもピーナッツバターズ、ね、はい、とてもおすすめです、ということで、ありがとうございます、イノシさん。
ありがとうございます、はい。ところでこれがね、この回が聞けるようになった時にね、
はい、
決まってるんですかね。
ねえ
決まってるんですかね。
ねえ、ですかね。怪しいですよね、
はい。まあまあ、
ちょっと情報を気にしつつ、
別に見に来ていただいても構いません、
ね、見に来てね、はい、そうだよね、はい、ライブ見に来ていただくのは、はい、いつでも
全然全然、
はい、
予定に入れておいていただいて、
はい、
さてですね、
はい、
今回は、ドガの藤原博さんが来てくれました。
ベーシストの藤原です、はい。最近ドガというバンドを始めました。
そうですね、なんかあれですよね、
はい、よろしくお願いします、
まあまあまあ、
お願いします。
綴りだとドガドガって書いてあるんで、ね、
はい、
でも1回なんだよね、
うん、はい、いやそうなんですよね、うん、いやなんかこれが綴りがドガドガの方がなんかこう見た感じはいいなと思って、
う
ん、
そうっすよね、
そっちの意見が優勢だったんですけど
はいはい、わかります。あ と,、はい、あと検索できない。
そうですよね、うん、そうですよね、
はい、
確かに。
ただなんか響き的にはなんかドガがいいなみたいな意見が優勢になって、
はいはい、
なんか両方なんか残してしまったという感じですね。これ
ロゴにした時そのそのボリュームがあったのがかっこいいよね。
そうですよね、はい、なんかいいなと思って、
はい。で、ま、藤原博君もですね、
はい、
元アンディ・モリのベーシストで、ま、ドガとして活動し、はい、で UK プロジェクトとしての付き合いだと今、はい、ずっとね、銀杏ボーイズのサポートとしてお世話になってます。
はい。
ね。
そうですね。
いつ会った、いつ初めて会ったか忘れちゃいました。
始めたのか、あれが何年だったのか、でももう9年ぐらい経つっていうことだと思うんですけど。
ですね。はい、もうそうですね。サポートのベースをお願いしてから9年ぐらい経つですよね。
はい。
はい、
だと思う。そうですね。
じゃあそこからなんですね。サポートベースのところからで。
まあまあ、あのね、テレフォンズとアンディ・モリってたまに対バンしたんで、はい、その時はすれ違ってるはずなんです、
うんうん。
遠藤さんは完全にそうですね、もうすれ違ってて、はい、でも改まって挨拶したこととかは多分なかったんですけど、そうですね、
はい、
僕の認識だと、はい、なんかあの多分テレフォンズと同じイベントかなんかでスタジオコーストで、
はいはい、
なんかあれなんですよね、楽屋エリアバタバタしてて、たまたまなんかトイレのタイミングが重なった時があって、
はい
はい
はい、
いやそのなんか出るタイミングはちょっと交錯して、僕がやや後出た、やや後になんか出た時に、ドアを開けて待っててくれたのが、まあ遠藤さんが待ってくれ
た。ごめん、何何分かった今ちょっと
トイレから出る時に、
う
ん、
あだから
でしょ、でも2個ぐらいあるじゃん。
トイレ、うん、あの、うん、なんかあの、うん、楽屋口の近くの、
はいはい
はいはい、トイレがあって、
そうか、
そうなんですよ。なんかすごく親切な方だなと
真摯な振る舞いがあったわけです
まだ全然遠藤さんがねどういう人かなんか分かってなかったんですけど、多分、
その時のことを覚えてる。
それが最初の僕の、
ね、はい、アディボリが亡くなってから、うん、そのなんていうかな、まあ、あの銀杏でサポートベースをお願いしてるんで、うん、
はい、
そっか、じゃあアンディ・モリってもう10年ぐらい前の出来事なんだ。
もう解散してそうですね、10年経つ感じですね、びっくりするんですけど。
そっか、
はあ、
ね、
なんかね、時代は早いっすね。
早い、10年、はい、そんな感じがあまりしない。
ふみちゃんはほとんど初対面みたいなこと
ですか。そうですよね、
はい、ね、はい、一度多分ね、日比谷の夜音で同じイベントに出た時に、はいはい、ご一緒させていただいたんですけど、はいはい、お話は全然しなくて、
ちょっとバタバタ
多分、ね、はい、みんなバタバタしててなので今日初めてちゃんとゆっくりお話しさせていただく感じなんです、
はい、そう
そうなんですよね。そうなんです、
そうですね、
うん、
アニモリってあんま喋んないよね、うん、イメージがあったんですけど、
なんかそうなんですよね、
なんか、ね、あんまこう和気、はい、あいあいうーどう打ち上げだ飲もうぜ乾杯みたいなこととは違うもん、
はい、
うんうん、
内向的っていうのかなんか
こう、はい、いやいやいや俺は言ってない
そうね、
あんまそうですね得意じゃなかったです
ね、そうね、わらわらっとはしないね、うんうん、この番組ではですね、ギンナーボーイズのサポートメンバーとしてはですね、幹事くんとか、うん、りょうたくんね、はい、加藤くんで、岡山健二君も来てくれたんですが、うん、藤原君が来てですね、
はい、
インナーボーイズ完成です、
はい、完成になりました
されたんですね、
はい、
で、これってさ、そのサポート、はい、まあまあ9年前の話になるけど、
はい、
誰から連絡があってベースやるって話になったの？
連絡は庄司さんっていう先輩がいて、それはもうその方が、はい、なんですよね、三枝さんのもう地元の後輩みたいな感じで、も
うまあまあまあまあまあ、まあ、そうですね、はい、地元のもう友達っすよね、
そうですね、なんかそんな感じで縁は元からあって、はい、そのアンディ・モリの最初のEP 出した時に、ええ、アーシャでそのミネタさんの部屋でなんか撮らせてもらったことがあって、
へ、何それ、
ね、どういうことって、
もうなんか、
そうだったの、
ね、そうなんですよ、なんか、
みたいな、それはなんでミネタの部屋が良かったの、その CD がいっぱいあるとかそういうことなのかな、
いや、なんかその、まあ、場所を選んでくれたのがその庄司さんだったんで、はいはいはい、その先輩だったんで、はい、そのあの三枝君の部屋でなんか撮らせてくれるみたいだからみたいな、えみたいなって
超、はい、面白いな
それすごい、その話今初めて聞いたから、ちょっと改めてそのジャケット見たい、
改めてね今一度、
そうなんだみたいな、
一番最初のやつで、
それってどこ 中野でした、場所は
だったと思います、ね、はいはい、当時は、はい、なんでまだ全然僕もその CD も、ね、何者でもなかったんで、
あ、まあまあそうだね、1枚目だもんね、
急になんか有名な人に会うと緊張しましたね、
しかもお部屋、
会うんだ、
はい、部屋に
やっぱり、やっぱり、そうか、
お部屋不在じゃないよね、
いや、いました、いました、
あ、そうか、はい、いるんだ
なんかそれ
それすごい面白いな、
すごいね、なんかすごい絵だね、はい、そんなことがあったとは
とか、そういうのはあって、はい、で、うん、そうですね、その最後アンディ・モリの後半ぐらいの時、後半じゃないか、もう解散してたのか、
はい、
はい、ギンナーボーイズで、ね、そのメンバーさんがなんか脱退していたのとかは普通にこうなんかリスナーとして、
はい、
なんかああそうなんだと思って聞いてて、
なるほど、
そこしてるうちにその庄司さんからフット連絡が入って、はい、こういう話があるって言って、
まあ知ってると思うが今更聞くけど、はい、ギンナーボーイズその時知ってました、
あ、もちろんもちろん知ってました、はい
は
い
は
い、
今9年目ですけど、ギンナーボーイズは最近はどうなんですか
どうなんでしょう、三枝さんはもう全国を飛び回ってますもんね、
あ、日当たりツアーでね、そうですね、はいはい、
バンドは、はい、としてはでも、
はい、
いい感じというか、やっぱねずっとやってくるとこう、はい、なんかこう曲が求めていることもなんかだんだん分かってくるというか、入ってきてっていう、はい、なんか最初の頃はなんかこう自分なりにもなんか思いっきりやったら嫌みたいなとこもあったんですけど、いろいろなんか理解が進んでくるというか、はい、いい感じだと思います、うん、
なるほど、
はい、
いい感じだと思いますって、え、今年ってあった、
今年、
うん、
え、あったっていうと、あの、
見てたとか、はい、
見合ってないですね、
あってね、
だいぶスパンは飽き飽きで毎回
そうだよね、はい、いい感じとか言いながら別に何も起こってないんじゃないですか、きっと
直近では、はい、まあでも年末とかは、はい、
あうすか
ありまして、
うんうんうん、
ライブが
終わりました、
はい、そうね、
はい、
はい、
どうぞ、
遠藤さんのカラオケ話って、はいはい、この UKP ラジオでもよく出てきてるんですけど、
はい、
銀杏の打ち上げでもカラオケに行ったことがあるそうで、はい、一緒にね行ったんだよね、
はい、ありますね、
銀杏の打ち上げ後、
はい、
何が
下北のベアーズっていう、
はい、今はなき、
今ないっす ね今日もねベアーズの前通りかかったんですけど、うん、はい、ビルできてましたね、
あ、本当ですか、新しく、はい、あそこですよね、ココイチがあったところ、
はいはい、うん、で1階にココイチと、うん、韓国のチキンと 2店舗入るんですよ、
あ、そうなんだ、はい、下北最新情報、
はい
はい、 あ、そうなの。でその上にベアーズはまた復活する
ってことですか？ベアーズはね、はい、すいません、ちょっとカラオケは今回ないっすって、あ、さっき聞きました。
さっき、
はい、
あ、じゃあ
道で会って、道で会いました、はい、
じゃあその幻のもうベアーズで、
はい、熊崎ビルっていうね、はい、
だからベアーズ、
はい、そうです。 熊崎さんにごめん、カラオケないんだよって謝られました。
どれだけ常連だったんですか、
いやいや
それ。
いや、めっちゃ常連でした。
そうだよね、ああきっとね。
だって行ったら、うん、遠藤さんってもう名前覚えられるくらいの常連で。カラオケボックスで名前覚えられてよっぽど。
よっぽどだよね。どれだけ行ってるのよ、その超常連のカラオケベアーズにて、は
い、そこでまあ結構な、うん、結構2、30人いたんです、打ち上げで、うん、あれサンプラの打ち上げだっけか、
サンプラだったかね気がします、
はい、でいろんなゲストとかの人もね、うん、来るんですけど、うん、あのカラオケのでっかい部屋、うん、15人ぐらい入る部屋があって、
はい、
であとちっちゃい部屋、ちっちゃい部屋、ちっちゃい部屋で分かれ分かれ、
うんうん、全員は入れないっていう、はい、うんうん、そうだよね、そこは。
でミネタとかは、うん、まあお酒飲まないし、うん、まあでもまあみんなでなんかワイワイしようぜってカラオケ行って、うん、途中から入ってくる人が俺と幹事が交互にカラオケを歌ってるのを見て帰っていった
これ少しずつ
これ別に銀杏ボーイズの打ち上げじゃないよねっていう話に、
ね、幹事も歌ってましたね、
はい
一人また一人と、
そう、
はい、
あれなんか違うみたいな、まあそうだよね、うん、みたいな違うよね。でその時にですね、
はい、
その時に僕アンディ・モリの
1984
入れたらですね、
はい、
ヒロシ君が歌ってくれたんです
よ、うん、結構
うまかったで、うん、まあ要するにね、ずっと前に解散したバンドなんだけど、うん、ヒロシ君って歌ってくれるんだと思ってちょっとね、うん、泣きそうね、
いやもう後にも先にもあの時ぐらいですね。
え、マジで、
はい、
あ、そうなの、なんかちょっと手慣れた感じに、
いや
全然
そっか、
自分で歌うのとかやっぱ恥ずかしいですね。
そうだよね、
A メロとか初めて歌いましたね。
そっか、はい、あ、そっか、それ勘違いだったんだ。俺いつもなんか、うん、あ、結構カラオケ行くとヒロシ君の歌うのかなって思って感動してたんだ。うまいじゃん
後にも先にもって、ね、はい、話だったんですね。このアンケートにだって歌う羽目になったって書いてあったってこと、
いきなりもうなんか画面に出てきてえみたいな
歌うされた感がもうことだったね、はい、でもめちゃめちゃいいですね。
めちゃめちゃ良かった、はい、あれね、僕好きで僕も時々カラオケで歌うんですけど、マジですか、あのやっぱなんかふわり難しいよね、なんかね、
難しいです ね総平の歌は、
はいはいはい、はい、なんかね、は入りがもう難しい
よ、ね、そうなんですよ
ね
なんか
いや優しい、
いやでも
いや難しいなと思いながら、
そうそうそう、いやひろし君うめえなと思ってやっぱメンバーに勝てねえんだ
ね。そりゃね、
いろいろ思いました
やはりね、はい、
UK プロジェクトのアーティストで、まあ、進行があったり気になるバンドとかを挙げてもらうと、例えばどなたですか。
やっぱりでも、はい、テレフォンズは当時年も近いし、はい、
はい、
いろいろよくちょくちょくご一緒して、
そうですね、
はい、まあ、楽屋とかでもね、僕らもあんま喋んないんですけど、
そう
なんです、みんななんかもう楽しい感じにしてくれて、
あの人たち来ると楽しくなって、
楽しくなるんですよね
すごい、うるさいに近いって言われる、はい、
めちゃくちゃありがたかったですね、なんか
そうかそうか、普段そのテレフォンズのメンバーとなんか飲みに行ったりとかそういうのもあるんですか。
あんまないんですけど、両平とかはね、両平はこの間、うん、はい、
あの、あ、まあベース仲間だもんね、まあ、
なんか時々なんかどこかしらスタジオとかで、
うんうん、
はい、お久しぶりになったりとかするんですけど、
はい、うーん、そうなんだ、
はい。
ベースっていつぐらいから始めたんです？
ベースは17
だから
、はい、高校生だったと思いますね。
なるほど。でそれは例えばギターでもドラムでもなくて、ベースが良かったんです？
やっぱ、はい、なんかベースがなんか偉い、その当時自分の中でかっこいいなと思って、でも一瞬なんかこう、はい、あれなんですよね、地元の友達とかでこうなんか、はい、当時中学ぐらいから洋楽聴いて盛り上がってる感じの、友達とかでなんかコピーとかやろうぜみたいな感じになって、最初一瞬ギターやりかけてたんですけど、 でなんですけど、なんかそのベースがいいなとか思い始めて、
まあ、
だからベースやりかけてた人のポジションちょっと半ば無理やりちょっと奪って。
なるほど、
はい、私の世代とかだとやっぱりボーカリスト、はい、ギタリストが人気で、はいはいはい、でギタリストなりたい人たちでじゃんけんして、うん、
はい、
負けた人がベースになるとか多かったんです
。そうですよね。そうなんですよ、
ドラムの人はすげえ田舎かすげえお金があってドラムセットを家に置ける人
とかね。そうそうそう、ね、そうそうそう、はい、だからあまりねこう最初からベースがいいなって言った人って意外と周りに少ないんですよね、
う
ん、
そうですよね。なんかでもすごくそう思って、うん、
その時の ベーシストのフェバリットアーティストみたいな人はどんな人だったんです？
当時でもやっぱレッチリすごいコピーしたりしましたね、
はいはい、
それこそやったりとかして、
うん、
バンドでも。
じゃあもう最初コピー版やって、
はい、
途中からオリジナルを作り出すみたいな流れがあったんですか？
オリジナル、そうですね。でもオリジナルそのバンドではそういうことはなくて、
うんうん、
ずっともうただコピーしただけだったんですけど、
うん、
あんまでもそういうのをやり始めたのはやっぱ大学でそのアンディ・モリのボーカル の、
うんうん、
その総平ってやつと会って、
うんうん、
からですね、一緒にやり出してからでした。
うん、そうなんですね。じゃあ、はい、ベーシスト一筋ってこと？
そうですね。
意外と珍しいかも。
あ、まあそうなんですよね。でも、うん、ギター普通はギターとかボーカルやりたいもんだっていう空気感もなんかあんまり分かってなくて、
うん、はい、当時はなんかあった気が、今はねきっと違うんでしょうけど、
多分そうだったんだと思うんですけど、
うん、
なるほど。今銀南のサポートをやってるじゃないですか。で、はい、ドガはやってるじゃないですか、
はい、
で他にもなんかいくつかやってたりするんです。
あの小山田総平、そのアンディモリのボーカルの小山田総平はやってますね、
はいはい、
手伝ってて、はい、ベースは弾いてたりとか。
なるほど、
はい、そうですね。
なるほど。ちなみにメインベースみたいなのってあるんですか？必ずこれを使うみたいな
楽器として、
ね、ジャズベースずっと使ってますね。
あんまり現場でいろいろ変えるっていう感じでもなく、
どっちかというと、はい、同じのをずっと、う
ん、好きなベースはジャズベみたいな感じなんですか？
ジャズベ、うん、なんか慣れちゃったっていうのもあってずっとそれ使ってたんですけど、
うんうん、
最近はなんか曲とか場所によってそのプレベも、
うんうん、
はい、使ったりし始めてるんですけど、
うん、足元ペダル系って結構多いタイプですか？
あ、そんなに多くないです。歪みがあるぐらいですね、
うん、昨今すごいじゃないですか、なんか畳一畳みたいな。
あ、なんかそうですね、
あのエフェクターペダルね、まあまあ、いとか
ギターの方が多いけどね、
まあ、
ね、まあ、ベースの人もいっぱいあるよ ね、
すごいですね。
2階建ての人とかもね、
はい、ああそうね、
ね、
わあ、でもそうですね、僕は全然、
うん、
そうですね、
私も全然ちょっとペダル明るくないのであれなんですけど。
そうなんだ。でもなんかさ、
うん、
リハの時とかさ嫌じゃね、なんかスタジオに行く
と
き
手持ちしなきゃいけなかったらちょっと大変ですよ
ね、
ものすごい重いから、
うんうんうんうん、
あれそうですよ ね、
ね、そう、私エフェクター使ってないからまだ竿だけそのベースだけ持っていけばいいけどみたいな、そうそう、う
ん、なんか石毛のとかさエフェクターのボードすげえでかくて重くてさ、
うん、あ、石毛くん
すごい嫌だったもん、
ね、
なんか嫌だった、
うん、あれみんなカートでね、マグナカートとかしっかりしたカートで持ってくもんね、
はい、でもほんと1畳ぐらいあったよ。なんか
本当に、
うん、でかかった。
ギターの人のはたまに持つと
ね、
わってなりますね。
持てない持てない。
さてですね、
うん、
ドガについてはですね、うん、まあ、ケンジ君が来てくれた時に話題になりましたが、
うん、
改めてですね、ヒロシ君からどんなバンドか教えてもらいたいんですけど、
はい
はい、
どんなバンド、そうですね、結構、
はい、
僕今までなんかこう携わったやつは歌が強い音楽が多かったんですけど、これはなんかあんまそういう感じっていうよりはなんか音像だったりとか、
はい、
なんかそういう方が強くて、うん、結構フミヤっていうその元プレンティのフミヤの、
はい、
そのそういうあたりのなんかビジョンがすごい出てるっていうか、
そう
そう、はい、バンドで、
そうですね、なんかね、
はい、
なんかインスタとか見て俺らのノリのパンクバンドを組もうって誘われたって、
うん、
書いてあったんですけど、
なんか結構フミヤの中では結構前から、
はい、
なんかバンドやりたいなっていうのがあったみたいなんですよ。でも最初のうちはその僕はあんま分かってなくて、当時多分そのケンジに連絡してなんかそのやりたいみたいな話した時はあったみたいなんですけど、なんかその後な去年の前半ぐらいでその トニセンツアーっていうのがありまして、
はい、
トニセンさんのツアーで、
はい、
バックバンドのバンマスがそのフミヤだったんですね、
はいはい、
で僕もベース弾いたりとか、はい、ケンジがドラム叩いたりとかしたそのバンドがあって、
はい、
でそのツアーが終わった後になんか多分このバンドやろうっていうの話は本格化して、でそうサックスの渡辺さんっていう人もその時吹いてた人なんです
けど、
その後でなんかいろいろ声かけてって僕にも声かけてくれたみたいな感じですね。
そうですね。いやまあ、N 間くんがいて、
はい、
ヒロシくんがいて、ドラムは古市健太さん、
健太
で、はい、サックスクラリネットフルートで渡辺恭一さん、
はい、
ですね、
はい、
誰か忘れてんな、
岡山健二くんですか
ね、すごいところ
健二くん、健二くんパーカッションでした
っけ。そうですね、
はい、
そうで10月にですね PYG とタクランデルの2曲をねリリースしてるんですけど、うんうん、
はい、
はい、これですね、はい、ちょっと今までその会話に触れないようにしたんですけど、はい、めっちゃいいんですけど、
あ、マジですか、
はい、はい、
ありがとうございます。
いや今年最大の衝撃を受けたんですけど、
マジですか、
はいはいはいはい、
それ嬉しいですね。
いやこれはね世代の話もあるかもしれないですけどね、はい、なんか、うん、歌はありますけど、はい、その後ろのサウンドとかはなんていうかのピグパックとか、
あ、はい、
なんかちょっとアフロっぽかったり、うん、そのファンキーな感じとか、
はい、
あのサックスの感じとかめっちゃ良くて、はい、うわこれなんかこれの好きと思って、
で嬉しいです。
で N 間くんの歌が乗るわけじゃないですか。
そうですね。
であこれってものすごくかっこいいなって思いましたよ。
ああ
、はいはい、
ありがたいです。フミヤも結構なんか作ってて楽しいみたいで、
はい、
結構そういう、
はい、で僕ちょっと最初はいや俺たちノリのパンクバンドって言っても、はい、いや N 間くんでしょみたいなさなんか N 間くんが言ってるパンクってさどういうこととかって思ってたわけ、
はい、
で聞いたらうわこれ本当すげえなと思って、
はい、そうなんですよ。
めちゃくちゃいいっす、
はいはい、僕も最初はびっくりして、
はい、
あこういうのも作るんだと思って。
いやすごいっすよね、
はい、
とこのこうそう、まあ、正直に言ってですね、
はい、
まあ、ひろし君が来るからっていうことで聞いたんですけどちょっとライブあったら行きたいっ
す、ね、あ、ぜひ、はい、お願いします、
はい、
今年はそのライブとかいろいろ活動するんですか、もりもり。
そうですね、やっていきたいと思ってますね、
うんうん、
近々レコーディングもあって、
うん、
はい、ライブではもう割となんだろう十何曲ぐらいやってる曲あるので、
うんうんうん、
撮っていきたいなと思ってます。
そうですね、
チェックですね、
はい、ライブ UKP ラジオに N 間くん来てもらってどういうつもりかを聞きたいぐらい。
どういうつもり
どういう意図
意図ね、意図そうね、
はい
はいはい、
今日は聞かないけどドガって何なのみたいな、
あ、いろいろね、
あ、そうい
いですね、はい、うんうんうん、
みたいなことをですね、はい、聞きたいぐらい、本当なんかちょっとあのビッグ、いやめちゃくちゃ良くてびっくりしたんで、はあ、ね、もう少し聞いたら歌えます。
あ、まあ、その時聞き込んでますね、
はいは
い
は
い、やばいね、
すごい
回ってますね、いいですね。UKP ラジオ、プライベートでハマってることとかもちょっと伺ってもいいでしょうか。
はい、
いただいた、アンケートには二郎系ラーメン、
うん、
あー、うん、そうですね、
二郎系ラーメン食べなさそう
ですか、ね、なんかあんまり前はそんな食べる感じじゃなかったんですけど、
はい
はい、
行
き始めた。どのぐらい前に目覚めがあったんです。
目覚めがもうでも半年1年、はいはい、1年ぐらいですかね、
はい、
なんかこう新しくできた店、
はいはい
はい、
それ二郎も行くけど二郎系も行くっていうことなんです。
二郎系、そうですね、まずそこまでこだわりがあるほどじゃなくて、
はいはい、
なんかこだわる人すごいじゃないですか、そこがまずいみたいな、
はいはいはいはい、
そこまでじゃないんですけど、
うんうん、
はい、なんか新しくできて行き始めた店がなんかこう情が湧いてきてなんか頑張ってほしいなみたいな感じで、
あ、結構じゃあ豆に行ったりとか。
豆に、はい。
何を頼みます、いつも。大体
大体あの普通のあのラーメン なんていうんです
かね、ショーというかあの波的な
波ショーってやつですね。なんかその店はなんか一番ちっちゃいのがミニってやつで、ショーで普通のラーメン屋よりでかいぐらいのなんか、うん、多分そのショーのやつを言ってるんですけど、
なんかマシマシ系なんですか、やっぱ
マシマシ、まあ、なんか乗っけるものは増していきますね、
あれだってさ、なんか食べきるのに、うん、そのロットを乱すなみたいなとかあるじゃないですか、そのこの麺の一茹での人に、うん、まあ、提供するのが同時タイミングで、
はいはい、カウンターが全部入れ替わるみたいなことね、はいはいはい、
みたいな、あ、なんかそういうのも聞いたことありますね。
で
も、ね、まあ、
そこ、いや、でも
そんな厳しくないの、
そこまではいかない店の方が多いんじゃないかな、
多分そうです、結構怖い感じのところですよね、そこまで。
そうなんだ。
でも携帯見ながら食うのは禁止とかはありますね、書いてありますね。
なるほどね、食べるのに集中っていう、
集中、はい、
太らないですか、大丈夫ですか。
徐々になんか肉がついてきてる感じは雰囲気はあるんですけど、
やっぱりか、まだ。でもみんな結構ハマるとね、いけますよね、はい。あとはあれですね、格闘技系 YouTube、
うん、
ああそうですね、
これまたちょっと意外な、
まあ、なんかもうコロナ禍でやたら YouTube 見るようになったっていうのもあるんですけど、昔から格闘技見るのは好きで、はい、結構なんかみんな、 なんか格闘家の方が YouTube とかやり始めて、なんかいろいろ喋ったりとか、なんか練習風景乗っけたりとかしてるのを見て、なんかおーっと見ながら見てて、
やりたいなとか
やると、そうちょっと興味はあるんですけど、なんかでもね、指とか折っちゃったらなんかあれだなとか、
まあそれそうです、
怪我ちょっと怖いですよね。
でもなんか練習風景とか眺めながら、まあ、でも俺も頑張んなきゃなみたいなことを思ったりしつつ、
うん、なるほど、うん、それって なんていうか格闘技なんですか、なんか
その好きな、
はいはい、やっぱまあまあほらプロレスっぽいものもあるし、あ、フルコンタクト系のものもあるじゃないですか。
あ、そうですね。でもそうですね、プロレスはそんなに知らなくて、やっぱ格闘技ですね、はい、なんか昔のプライドとかそういうのから
、あ、そういうこと
っすね、 K-1 とかから好きで、はい、
遠藤さんも結構格闘技お詳しいんですか。
僕ですね、あのブルース・リーの教えを受けた人とか、
はい、
あ、ジークンドーですか。
そうそう、ジークンドーの人とめっちゃ面白くて、ジークンドーの人とあの古武道の人があ のコラボしたり、
あ、 YouTube でやってますよね。
そうそう、あれめっちゃいいんですよ。
あ、見ますね。
そうなんだ。
あと、あのジークンドー、
あの、はい、石さんっていう方とか、
はい、石さんめっちゃいい感じ、ね、はいはい、
結構あのなんか格闘技の人ともよく絡んでて、
そうですね、はいはいはい、
なんかシステマの、
システマの、あれ割と好きなんです。
好きです、好きです。
あとそのあの本当のあの純然たる空手家みたいな人、
ああもう
ね、はい、いや、あの、あのコラボのしてる感じめっちゃすごいいいなと思って、
すごいなっていうの、
みんな見てますね、意外とね、
どんどん、
なんでしょうね、あれやっぱ男の子なんですかね、なんか
多分そうだと思いますね。昔からでも結構格闘技とかテレビとかでは見てたりしたんですけど、
はいはい、
あんまりその格闘家の人がなんかこう喋ってる、生で喋ってる感じとかってあんまりなかったんで、なんかそういうのがなんかこう YouTube で見出したらなんか、あ、こんな喋ってるみたいなのがなんか楽しくなっちゃって、
確かにテレビとかだと試合しか見れないですもんね。
そうなんですよね、
うん、そうなんですよね。
YouTube は確かにそう、ちょっと見出したらそれこそさっきの二郎系ラーメンじゃないですけど、はい、気持ちがどんどん入っていく
というか、そうなんですよ、
そういうのありそうですよね。
ひろし君、あの今後やってみたいことってあります？
今後やってみたいことが、はいはい、なんか自転車旅行に行きたいなっていうのがありまして、
うん、
なんか前に、うんうん、前にもちょっと長距離頑張って行ったことあったんです
ね、はいはい、
あの神戸ぐらいまでその東京から頑張ってチャリこいで行ったことあったんですよ。
すごいですね。
そうなんですよ、結構頑張って、
神戸って車で5時間ぐらい、
もっとかかるよ。
ああ、そうか、大阪で6時間か、
もっと7、まあ、なんだか7、8時間かかるかな、
7、8時間か
ぐらいですかね。
ということは、はい、自転車だと
5日か6日かけて行ったんですけど、
結構飛ばペース1日100キロぐらい行く、
結構行きました、
ね、それちょっとみたいな感じ、はい、
まあ、でもなんか楽しくて、楽しかったなと思って、なんかまた行って、なんかバンドで昔アンディ・モリーやってた時にバンドがなんかバタバタしてちょっと止まってた時期あったんですけど、うん、その時期になんかこう行って、
うん、
なんかまた行きたいなみたいなのが なんかありますね。
それで泊まるのってホテルに泊まるんですか？
当時はもうなんかネットカフェにもうずっと、はい、なんかもう自転車こいでてなんか街並みがなんか出始めると、なんかネットカフェも現れるんですよね、一つ二つ。でなんかチェックアウトとかもないから、こう雨降ってて、あこれダメだなと思ったらなんか漫画読んでたりとかして。
そっか、
結構よく楽しかったですね。
あ、じゃあそんなにこうすごい装備がなくても行ける感じってあったんですか？はい、
全然装備なくなしに行きましたね。
本当ですか、
はい、
すごい。
パンツとかはどうする？
あ、
T シャツとか
多少持ってって、
はいはい、
そうですね、いざとなったら。で結構、うん、シャワー浴びたりとかもネットカフェでできるんで、
あ、
なん
か、うん、
そんな感じで。
コインランドリーとかもね、あるし、洗いたかったら洗おうと思えば洗えるしね。
はい、
そっか。でもじゃ次は日本一周とかそういう感じですか？
日本とかもうだから行けたら行きたいですよね、うん、なんかまあ難しいと思うんですけど、なんか
あったかい時期の北海道一周とか。
そうですね、北海道も行きたいですね。
大変そうだけど、
まあね、
ちょっと
それってやっぱそういう感じの自転車なの？
それはなんかそうですね、うん、ロードバイクってやつで、はい、ちょうどでもなんかそうですよね、普通はなんか乗って行ったらなんか乗って帰ってこなきゃいけないからちょっと億劫なんですけど、
う
ん、ちょうどその弟の自転車だったんで、うん、その弟が当時神戸に住んでて、
うん、
その弟が実家に置いてっちゃった自転車をなんかまた引き上げたいみたいなことを言ってたから、
うん、片道なんだ。
そうなんです、弟に渡すために乗ってったみたいな感じで、だからちょっと
帰りは神戸から電車で帰ってきたの。
そうです
いやでも行くだけですごくない？
まあまあすごいすごいすごいすごい。
帰りはそうですね、普通に、その方がでもなんかいいなと思って、気楽で。
確かに気持ちなんか楽ですよね、
はい、
そのトライするにも、
うん、こっからまた自転車で帰んなきゃいけないのかってなるとなんか
確かにそれは確かに、
はい、
いやでもいいですね、自転車の長距離の旅行、
うん、そうなんです、なんかやりたいなと思って。
うん、いやとてもいいと思います。今だったらね、なんかキャンプ道具とかテントとかもいっぱいあるし、
あ、そうですね、
てるし、軽いのと
か、うん、テントとかも。
その、まあ、神戸まで行った時って その土地のものを食べるとかってあるの？それはそんなにない。
ああどうだ、何食べてたっけな、そこまでは、
うん、
はい、もうなんかだいたいでっかい通りなんで、もう自転車こいでると、
はい、
うんうん、なんかあんまり細かい道に入る元気なかったですね、うん、なんかもうその沿いにある何かをずっと食べてましたね。
でしょうね、その、はい、曲がってね、すごい坂とかだったりしたらめちゃめちゃテンションが、
はい、
もう嫌だってなりそうだしひたすらこう目的地へっていう、
またどうやって戻るのか分かんなくなったりとか
して、とかね、はい、ありそうだもんな。
でそれってなんで、ああそっか、それはアンディブリーがあった時の話。
まだあったんで、はい、もう十何年前とかですね。
ああ
よかったなと思って。
なるほど、
今一度ですね、
はい、
うん、
なんかその体を鍛える的なことってやってます？それ、う
ん、最近ちょっと筋トレっぽいことを始めました、
はいはいはい、
なんかそれこそ YouTube で見て、
ああ、はい、ああ
こんなんやってみようみたいな。
いやでも普通の人って公園まで行けないと思うんで、
行けるのかな、どう頑張ったら。
かでもね、
結構なんか日に日になんかちょっと体が慣れていく感じがあったりとかして、結構ちょっと大阪着いた頃にはちょっとパンプアップされてましたね。
もうしてるみたいな、やっぱそうっすよね
なんか
だって1日100キロぐらいさ自転車漕いでるわけでしょ、
はい、
そりゃなりますよねっていう。
結構
ある程度の体力があったら始めちゃえばこうどんどん体が追いついていくみたいな、
意外となんとかなる感じの。
な
るほどね、
はい、
いやちょっといいですねそれは、うん、遠藤さんとか絶対やらなそうだけどね
そうだね、
うん、
ないね
自転車だって家からここまでも自転車嫌でしょ、会社まで
どうだろう
ってぐらいやっぱりあんまり乗らないよね、まあまあ、
だからだって毎日とかだったらやっぱそれはしんどいけど、うん、1回ぐらいやったらやれます
家から出社、
ああ
自転車、
ああ、うん、歩いてくることもできます
よ、歩いてくることも、
はい、できます毎日だったらちょっと嫌かな、ね、
自転車で神戸は遠藤さん遠いですね、
まあ、だからそのやっぱその気持ちは僕はあんまり分かんない、走ってる感じがいいんです。
走ってる
景色が変わるのがいいね、
うん、景色も変わるし、そうですね、なんかぼんやり道沿いになんか 関東とか御殿場ぐらいまではなんかあこの辺はなんかやたらすき家が多いんだなとかなんか
すき家なんか
大阪近づいたらなんか横綱ラーメンですなんか、うんうん、あなんか現れ始めたな
って関西圏入ったのみ
たいなとか、でも多分行ってる最中は結構、うん、きつくてもうとにも先に先へ先へ行くみたいな感じなんですけど、なんか思い出した時になんかやたら楽しかったような気がしちゃうんですよね、不思議と。なんか
好きな人は何周とかしたりしますもんね。
しますいますよ ね、すごい人は。
寂しいじゃん。
何一人でって。
一人で。
ああ寂しい、
うん、寂しい。
でも例えば、ね、5日6日1週間、うん、1ヶ月とか、うん、だったら、うん、なんか楽しめそうな感じしないですか。
でもなんかお酒飲まないでしょ、そういう時って。
そうですね、
飲まないでしょ、はい、人とも喋んないでしょ。
喋んない、喋んないですね。
だからなんか寂しい多分俺何のためにやってんだろうなって思うと思う。もう半日くらいで。
そっか、半日早いな
あれと思ってさ。
いや遠藤さんはじゃあ向いてないということが分かりました。
はい、
はい、
バンドとしてはどうですか。やっぱドガは結構動く。
ドガは動いていきたいなと思ってますね、はいはい、レコーディングして、はい、音源作って。
今って2曲配信されてるじゃないですか、
はい、
で またいっぱい作っていってどっかでまとめるみたいなことなんです、
はい、作っていって。そうですね、まとめたいと思ってますね、はいはい、その曲も今までの曲も含めて、
はいはい、
結構割とでもメンバーがそれぞれ割と個人でも動いてたりとかするので。
あそうだよね、
はい、割となんか隙間縫ってっていう感じで、はいはいはいはい、はい、割となんか、まあ、ストレスなくやれたらいいなみたいなところはあるんですけど、バンドとして、
うんうん、
そうです。まあそうですよね、
はい、
皆さんね、皆さん一生懸命ね、
はい
はい、
お忙しい。
他でも仕事やってらっしゃる方
がいたりとかね、
うん、はい、でもライブ見たいですね。
ぜひ、
ね、見たい、
お願いします、はい。
ぜひって言って日にちは言わないってことは、はい、別にまだまだぼんやりしてる。
あの具体的にはちょっとまだ決まってなくて、はい、動きたいなっていう。
今年じゃどこかで見れたら嬉しいです、はいはい、
そうですね、
はい、
UKP ラジオ。まあそんなこんなでですね、はい、今回は藤原ひろしさんをお迎えしてきた UKP ラジオもそろそろお別れの時間です。
はい、あっという間です。
はい、もうね、動画はぜひ聞いてほしい
です。
うんうんうん、
はい、ぜひ、
はい、ぜひ。あのあとあれですね、自転車長距離旅行をするときは、はい、あのぜひ X とかで、はい、なんかこうレポじゃないけど、
あ
そういうの見たいかも。
何かしら、
うん、
そうです
ね、スキヤが増えてきたとか、なんかそういうやつを。
そうね、あれでもさ、それ、うん、そういうのね、僕いいと思います。あの YouTube でゲーム配信とか、うん、だらだら5時間、だらだらって言っちゃうけど5時間ぐらいやってたんじゃないですか。
ありますね。
で、自転車の旅をずっと配信してるのいいと思う。
ああいいかもね。
おお、スキヤが見えたみたいな。
カメラつけてね、
越えたみたいな。だから別に本人いてもいいし、うん、いなくてもいいわけじゃないですか、うんうん、風景みたいな、
は
い、
そうだよね、はい、あそれいいっすね、はい、ぜひ検討くださいよ、ね、
なんかできたら
見たい見たい。またありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
皆さんからの感想もお待ちしています。ハッシュタグ UKP ラジオつけてポストしていただくか、メッセージフォームからお送りください。 UKP ラジオの X トップに固定ポストしてあります。そのリンクから送ってください。
UKP ラジオは UK プロジェクト遠藤浩一と
ポリシックスふみがお送りしました。